皆さん、こんにちは。枝豆トーク、エピソード13へようこそ。ナビゲーターは枝豆三姉妹。
長女沙織。
次女ともこ。
三女まりがお届けします。お二人ともこんにちは。
こんにちは。
はい。今日、ちょっと雑談にぜひ持っていきたいなと思ったのが、コーヒーについてなんですけれど、私、昨日、日曜日に、日本で最大級って言われている、青山で行われているコーヒーフェスティバルに行ってきまして、で、なんかすごいこだわりを持った豆とかがたくさんあって、なんか本当にこう奥深いなって思ったんですけれど、結構それぞれ、人それぞれ入れ方とか飲み方とか、コーヒーに対する思いって強いんだなって思って、で、なんかお二人ももしそういうものがあったら、ちょっと今日はぜひ教えてもらいたいなって思ったんですけど、どうですかね？
沙織さん、どうですか？私、その前に、ニューヨークでもコーヒーフェスティバルが先週あったんですよね。先週末かな。毎年この時期にあって、で、いろんなカフェが参加してて、なんか、コーヒーフェスティバルっていうテーマで、イベントもあるし、カフェもそれをなんか、推奨したい、飲み物とか、おやつを出してるみたいなのがありますね。
この時期やっぱり天気が安定してるから、なんかフェスティバル系多いんですかね。
どうなんですか
なんか
ね。
学園祭とかも今の 時期に
ああ、確かに、
集
確
中し
か
て
に。
行われますよね。
運動会もね、今は。
そうなんですね。
割と。
沙織さん、コーヒー毎日飲む派ですか？
コーヒー飲んでます。
何ですか、その言い方は。なんか、えへみたいな。
飲んでま
飲ん
す。
で、毎日飲む派ですね。
そう、なんか気持ちの切り替えのために使ってる感じ？割と機能性食品だなって自分にとって思って、コーヒーって。
あ、そうですか。
どう？そんなこと
ニ
ない
ューヨ
です
ーク
か、
で
ゆい
も
さ
そういう人が多いと思い
ん。
ます。カフェインのためにみたいな。私聞かないので、
す
機能
ご。
性とかが全然なくて。なんか、むしろ自分は飲まないけど、コーヒーを入れている香りが好きっていうのがあって、朝起きてその香りを嗅ぎながら朝ごはんを作るのが好きっていう感
な
じ
る
で
ほど。いい
す。
ですね。
もうちょっと情緒的な感じだね。
情緒的な 感じ
本当
なん
で
です
ね。
ね、ちょっと違う。私は割と機能性食品的に使ってて、だからこそちょっと飲みすぎないようにコントロールするっていうのが割とプライオリティが高い。
コントロールしなかったら、どれくらい飲んじゃうものなんです
どう
かね。
なんだろう。でもしないからご飯10杯飲むってことはない気も
あ、
す
びっく
る。
りした。
さすがに。
ああ、私もびっくりした。
さ
み
す
たい
が
な。
にない気もする。
え、
け
さっ
ど、
き、はい。
3杯は超えないようにみたいな感覚値？2、
さ、
3
なん、
杯。
何時以降は飲まないようにしてるとかあるんですか、今。
それはあんまりない。
あ、そうなんです
そうそう、
ね。
夜飲んじゃうこともあるけど、でもなんか杯数でコントロールしてる感じがあります、なんとなく。
さっき、と
ジョ
もこ
ビス
さん
に、
が、ああ、
あ、そうそうそう、ブ
い
ラッ
や、
クかどう
そう、
かの
なん
質
か、
問。
ブラックで飲んでるのかどうかって。
どうですか？
え、沙織さんに の質問
私、
です。
ブラックでは飲まない、あんま
あ、
り。
そうなんです
ああ、そう
ね。
なんですね。
ちょっとミルクとか、豆乳が好きです。
ああ、豆乳いいですよね。確かに。うちの周りだと、本当ミルクの多様性がすごくて、で、
ああ、確か
ミル
に、アー
ク、い
モン
ろん
ド
な
ミ
ミ
ルク
ル
とか
ク、
ね。
そうそうそう、アーモンド、ソイ、豆乳、あとは、最近結構流行ってるのが、オート、で、この間ニュースでは、なんかいつかラクダの牛乳が、アフリカの方から輸入されてくるんじゃないかみたいな、次はラクダかみたいな、なんかそういう、動物性、なんですかね、普通のミルクを飲めない人、飲みたくない人がやっぱ多いのか、どのカフェ行ってもミルクはレギュラーでいいんですかみたいな聞かれ方がして、で、いえ、豆乳でとか、いえ、アーモンドでみたいな、いろいろありますね。
すごい選択肢の幅です ね。
ごい。
私はもう、カフェインを断っているので、結構なコーヒー断ち期間ですね、今。
カフェインレスも飲んでない？
飲んでないです。
あ、本当、偉い。
あ、すごいですね。全部
偉い
カット
ね。
する。あ、飲んでましたか？
飲んでた飲んでた。
あ、
うん、
とはいえなんか、うん、お茶とか飲んじゃうんでダメなんですけどね、う
ん、いやいやけどなんかねワイングラス飲んでるあの妊婦さんもいるし、
あ、いますね、
全然人によるよね、
うん、人によりますね、
うんうんうんう
ん、じゃあちょっとコーヒーについてはまたカフェインという話題でどっかで聞けやる聞けたら
そうですね、
ね、でそうですね、
ね、については語り尽くせないのでやりましょう、う
ん
う
ん、はい、じゃあちょっと早速始めていきたいと思います
、はい、
今日はですね沙織さんがピックアップしたこの話題、そもそも幸福な人生って何、現代女性の幸せを改めて考えるです。では最初に、話題提供者ということでこの話題をピックしてくださった沙織さんからテーマについて思うことを少しお話ししてもらいたいなと思います。では沙織さんお願いします。
はい、では始めていきます。ちょっと鼻風邪気味なので途中でチーンとかするかもしれないですけど
リアルな感じ、
ちょっとあまりあの触れずにスルーしてください
はい、
はい、ではまず冒頭なんですが、ね、幸せです、
うん、
ちょっと大きなあのテーマを今日は使いますが、なんか今まで何本かここまで撮ってきたけど、まあ、結局のところこうそもそも幸せって何よみたいな、現代女性のなんか生きる上での幸せとかウェルビーイングってどういうことなんだろうっていうのに、なんか結局のところ繰り返し繰り返し立ち返る話題が多いなと思ってて、なんで改めてここで、もう一度幸せの定義みたいなことについてちょっと今日は話していきたいなと思ってます、
はい、
で、まず冒頭なんですが、幸せの定義、2人にとっての幸せの定義、ごく個人的なことでいいんですけど、幸せって2人にとってどんなものですかとか、どういう状態ですかっていうのがもしあれば、それぞれちょっとあのコンパクトに教えてもらってもいいですか。なければなくても全然 OK です。
はい、多分これ、はい、あの毎年聞くタイミングによって答え方が違うんじゃないかなと個人的に思うんですけど、ね、今の瞬間どうですかって聞かれたら、なんかそのある姿、自分のビーイングというか、うんうん、今のある状態が満たされているっていうことかなっていうのを、うん、まあ沙織さんのテーマを聞きながら思ってて、けどなんか満たされるっていろいろあって、はい、でまあ、身体的物理的 なんか健康であるとか日差しが暖かいとか、うん、それも満たされてるなとか最近思ったり、あと心理的 なんかその道で優しいこうなんだろう親切さのかけらみたいな目撃した時にもほっとなんか満たされた気持ちになるとか、うん、美しいものを見た時とか、あとなんか学んでる時とか他者に貢献をするとか、なんか自分がその動いてる途中のその瞬間がなんか今満たされてるみたいな、うん、手応えを感じる時っていう、なんかそこら辺全部がなんかいろんなタイプの満たされ方なんですけど、なんか満たされてるその状況のことを自分は幸せであるっていう風に、
うん、
今だったら捉えるかなと思ったりしますね。
ありがとう、ぜひ。
なんか私は、なんか幸せだなって思う状況がいろいろありすぎて、なんかちょっと定義にまでこう共通点みたいな感じで落とし込めなかったんですけど、なんか主体的幸福をどういう状況の時に感じるかっていう話で言うと、なんか圧倒的にご飯を食べてその後ゴロゴロしてる時にあ幸せみたいなふうに言ってて、そうなんですよね、圧倒的にこの状況が多いなっていうことに、なんかこの数日間この話題について考えてる時に思ってで、なんかよく大学時代に台湾人の友達から言われてたことがあってでですね、
うん、
あのマリって当たり前の基準が本当に低いからちょろいわみたいによく言われててなんかのちっちゃいクッキーみたいなのをなんか毎回もらうごとに、うん、もうなんかめっちゃ幸せみたいなこと言ってたらそれを言われてたんですけど、あの幸福の状態ってやっぱり当たり前の基準が低いと結構あの増えやすいなと、総量は増えるかなっていうので、やっぱり同じ状況でも幸福を感じる人と感じない人がいるしっていうので、うん、私個人としては、些細なことにも幸せだなと思える、その感度を高められたらいいなっていうのは、なんか結構常々思ってますね。だからよく幸せって、こう、口に出すようにはしてるかなとは思います。
素敵。 いいねこれ毎回やりたいね
いろんな人に聞いたら面白そうですね
いろんな人に聞きたいですよね、うん、そうそうなんかハッシュタグで教えてほしい私の幸せ、
うんうん、いいねなんか実は今度クローズドにね、ギャザリングをあの本当に小さなギャザリングをね、うん、しようとこの時点で今10月時点で考えて企画中なんだけど、うん、なんかその時の参加者にも聞いてみたい
ああそうですね、うんうんうんうん、いい問題、いいですね、問題とか話題提供ですね。
ね、話題提供、
うんうんうん。
ぜひ。で、2人からそれぞれの感じるシェアの形、ちょっと聞いてみて、うん、で、私自身もこれ聞いておきながら、もちろん私に綺麗な答えがあるわけではないんだけど、な私、ごく個人的な感覚で感じてる幸せって、なんか私にとっては生かされているとか役割があるみたいな、
うんうんうん、
でこれ全然大層なことじゃなくて全然よくてなんかちっちゃなその生かされてるなって感じる感覚とかちっちゃな役割でも何でも思えてることが割と私自身の個人的な幸せ感と相関性が高いなっていうふうに私に関しては思ってます、
うんうんうんうん、
でただまあそれって同時にやっぱりまあ条件となるのは一人じゃないことでかつ、うん、何らかの依存先があることがその前提になってくるんだなっていうのも感じてて、
うん、
で多分あの仮に本当 SF 映画の世界だけどなんか世界に私一人だけ取り残されてでもその状態で私には役割がある使命がある生かされているってあの思えるほどの強さは残念ながらない、
うん、
ですよね。なんで多分あのそういうふうにその生かされてるな命の意味があるな役割があるなって思えるってことって、うん、なんかそう思える他者関係先があるっていうことによって、うんうん、そういうふうに思えるんだなっていうのは、うん、あのごく個人的な感覚としてはこれをお題をもらった時に思いました、
うんうん、
で、まあ、これに関連して一つワイヤードの記事ご紹介したいんだけど、うん、あのニュージーランドの子ども1000人を対象とした幸せな人生の秘訣に関する、うん、なんと32年間にもわたる、うんまあ、かなりロングな追跡レポートの記事が出てました、うん、でその結果として子どもの時の経験で大人の幸福度の高さに直結する因子が何かっていうのが明らかになったのね、
うん、
でそのアウトカムが学業成績とかよりはるかに重要な要素として社会とのつながりっていうのが1位に上がった
ん
だそうです、
うんうんうん、
で、まあ、まあそりゃそうだよねっていうぐらい至極シンプルな、まあ、マットな結果だとも思うんだけどあの改めてまあかそのこれだけその32年も追跡してきた結果を言われるとすごくやっぱり重く受け止められる結果だなっていうふうにこの記事を見てて思いました、
うんうんうん、
であとちょっと観点を変えるけど今日本でもあと世界的にもあのこの幸せっていう概念を企業において持ち込んできてる会社っていうのがすごく増えている、うん、要は CHO ね、うん、チーフハピネスオフィサーっていう役職の設置とか就任が、うんまあ、じわりじわりと日本と世界で増えてきてる
ん
だよね、
うん、
でこれ CHO、まあ、そんなの通りではあるんだけど社員の高い幸福度を実現しかつ同時に業績アップを目指すなんかそういう組織づくりを実践する経営とか経営者のことを指してます、
うん、
であのここにあのもう一つ、参照したいのが幸せ研究日本で第一人者って言われる前野隆先生と、うん、あともう一人ご自身も CHO の役職を持たれていてで、うん、日本の会社に幸せ経営を増やすためにコンサルティング活動されている ID リーダーズ社っていう会社の丹羽麻里さんとの対談記事を参照するんだけれども、うんうんうんうん、この中に丹羽さんが幸せな組織づくりに欠かせないポイントっていうのを4つ定義されていて、うん、でそれがね、うん、PARW っていうものなのね、うん、でざっと紹介すると、P がまあパーパス、うん自分自身の個人の存在意義と会社の存在意義それぞれのパーパスに重なる部分を見出せていること、
うん、
で A が オーセンティシティ、自分らしさのことで、うんうんうん、自分の強みを生かして自分らしく仕事が行えていること、
うんうんうん、
で、次に R、 これがリレーションシップで関係性のこと、
うんうん、
で一緒に働く人々と良い人間関係を築いて協力して働けていること、
うんうん、
で最後に W、 これがウェルネス、
うん、
心身健康のことを指していて、
うんうん、
で仕事に取り組む上で心身が健康である状態で働けていることと、
うんうんうん、
でこの4つが揃っている状態の人がたくさん働けている組織が幸せな組織であると。
なるほど、
うん、そういうふうに定義されているんですね。で、まあ、ここもポイントは結局ここも関係性っていうものがしっかり乗ってきてる、まあ、社会的なつながりの話がやっぱり入ってきてる
ん
だよね。だから個人でいかなるいかにものすごいこう破壊的なパフォーマンスを上げ続けていたとしても、それが幸せな働き方かというところっていうことなんだよね、ここで言われていることは。で、まあ、当然そのこの他の3つについても興味深いところだなっていうのは思っては言いつつ、うんうんうん、やっぱりこの社会的なつながりっていうのが、まあ、その日々の暮らしの中でも、うん、そしてその社会人として、まあ、会社組織とか、働くっていうことを達成する上でもやっぱり欠かせない、幸せにおいては欠かせない要素となってきてるってことが浮き彫りになってます、うん、っていうところまで話してみると、2人方なんかコメントとか感じたこととかありますか？
面白いですね。これ組織の、そもそも私、チーフハピネスオフィサーのことはあんまり知らなかったので、なんか、ほう、後でググらなければって思ったのと、どうなんだろう。なんか西海岸とかではありそうな感じがするんですけど、なんか、ウェルビーイングとか、そのグーグーとかそこら辺では、なんかあんまり、どうだろう。まだ周りの私のちょっとアンテナが鈍っているのかもしれないです。そこら辺は、まだ聞いてなくて。はい。そうですね。で、なんかけど、この今聞いてたその組織の話で思ったのは、なんか今じゃないですけど、数年前から日本で多分ティール組織ってちょっとバズワードになってた組織マネジメントのあり方があると思うんですけど、なんかそれについてちょっとこう書かれてる方とこの間やり取りをしてた時に、まあ、なんかセルフマネジメント、ホールネス全体、要は一人の人間が、いろいろな側面を持っていて、その全体性を持ってきて職場に働けるっていうことが重要だったとか、うんうんうん、あとは存在目的体現っていうなんかフレーズをその時聞いたんですけど、うんうん、何のためにも働いてるか、ちょっとパーパスに被るところがありますけど、うん、なんかその3つのなんかまあブレイクスルーがティールの考え方が、まあ、なんだろうな、興味深くて面白いところなんだよみたいな話をされてたのと、うん、なんか結構その被るかなと思ってて、その存在意義とか自分らしさとか、でセルフマネジメントはやっぱりその自分のウェルビーイングとかを意識した上で、周りがいろんなことが起きてもある程度自分がこうマネージするっていうところだともうちょっとこう被ることもあるかなとか、で自分が今やってるそのコーチングの文脈でも結局こういうのこういうテーマが出てくるんですよね。いつも存在意義とか自分のパーパス、ビジョンとか、心身の、まあ、健康さ、心身の発するシグナルへの、まあ、フォーカスとか。だからなんかその、この4つの PARW っていうのを聞いたときに、なんかすごくこういろんな文脈でこういうのを最近聞くなって思ったっていうのが第一印象ですかね。
なるほど。なんか私はなんかつながりっていうところが結構、なんかすごい引っかかるというか、なんかなるほどなって思ったのが、幸福な人生っていうのを考えたときに、なんかパッと一冊本が思い浮かんで、それが予防医学研究者の石川さんっていう方が書かれた、その友達の数で寿命は決まる、人とのつながりが最高の健康法っていう本があってですね、今 Kindle で私結構前に買ったんですけど、その国内外で行われたその研究を例に挙げながら健康にとってのつながりの重要性を解説してるんですけど、そのつながりが少ないと死亡率が2倍であるとか、なんかお見舞いに来てくれる人の数で余命が変わるとか、あと孤独は禁煙よりも体に悪い、あとたくさんのつながりを持つほど長寿である、で女性が長生きなのはつながりを作るのが上手なものも関係するとか、あとつながりが幸福感を高めてくれるって、なんか結構いろいろ研究でももうすでに出ていて、なので特に関係性っていうところで、さっき例として挙げてくださったと思うんですけど、一緒に働く人々と、まあ、良い人間関係を築きっていうところはなんかすごい重要なところなんだろうなっていうのは、すごい個人的にも本を読んでみても思うところです。
はい、 ありがとう。今、浜丸がしてくれてた話とも、ちょっとまた関連する話題なんだけど、もう一つ実はちょっと記事を紹介したいなと思っていて、で、これ、元ソースは確か他の二人のどちらかに教えてもらったものなんだけど、橋加代子さんというフリーランスの方の少し前に結構話題になったノートなのね。で、タイトルが、生活をサボるなとインド人に叱られて2年経ってから分かったことというもの。で、彼女何してるかっていうと、ウェルビーイングをテーマに世界一周をしている方なのね。で、最初に補足ちょっとしておくと、ウェルビーイングって大元は WHO、世界保健機構が定義した言葉で、定義が身体的、精神的、そして社会的に良好な状態にあることを意味する概念。で、まあ、これがほぼイコール幸福、幸せっていうふうに翻訳されることも多い言葉なのね。ウェルビーイングイコール幸せっていうふうに。で、このウェルビーイングの探求をテーマに、彼女がインドでたまたま旅をしている時に、その先で出会ったおじさんに言われた言葉が強烈に刺さったと。で、それが、君は仕事をしているかもしれない。でも、生活をしてないよね、というものだったそうなのね。なんか、ジーンと来て、これ私も。で、これ聞いて、改めて思ったのが、まあ、やっぱりね、現代人のウェルビーイングに欠かせないものって、結局生活に自覚的である状態なんだよなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、それが結局何につながるかっていうと、生活に自覚的であることイコール、まあ、人生、いわば生きることそのものに自分がボールを持っているっていうふうに感じて、自覚をして生きるっていうことでもあるじゃないかなと。で、ちなみにこれ、橋さん自身も書いてるんだけど、まあ、生活をしなさいって言われても、すべてのアウトソースをやめて、まあ、いわゆる、まあ、全部自分で丁寧な暮らしだよね、最近ちょっとバズワードになってる。っていうのをやろうって意味ではないと、っていうふうに明言していて。で、というよりは、そのいわゆる丁寧な暮らしをしなさいということではなくて、ということよりも、自分は何をしたいのかとか、どうありたいのかに答え続けられる自分であることだったり、あるいはいつでも見えないたくさんの人の支えと仕組みがあって生活が成り立っているっていうことを、それを忘れないで生きるっていう、そういう状態であるということっていうのを指して、生活をしなさいということを言わんとしてるですよね。で、まあ、さらに言うと、今日は主に中でも女性の幸せっていうことを掘り下げていきたいっていうテーマ、トピックでもあるので、これって人生に自覚的であるっていうことって、女性にとっては特に私たちが自分の体の声とか心の声や、その働きとかアップダウンに対しても日常から自覚的であることっていうのがやっぱり大事。まあ、女性にとっては特に大事っていうのを付け加えておきたいなって思います。で、まあ、それってやっぱそもそもライフステージに応じて、とにかく揺らぎまくる女性で、これは男性には起こらないことなので、で、そういった女性のとしての差がの中での幸せとかウェルビーイングの状態で、この私たちの体とか心のことを抜きにしては、やっぱり絶対に語れないものでもあるんだなっていうのを改めて、ここは付け加えておきたいなというふうに思いました。ここまでお話をしてきて、ちょっと2人からも声がもらえたらなと思います。
そうですね。私今お話伺っていて、その人生に自覚的であるっていうところが、なんか、ちょっと持ってきたいなと思ってたデータとつながるんで、ぜひ紹介したいんですけど、
あ、ぜひぜひ。
2018年に、データとして、2万人の日本人データから幸福感に影響する要因の分析を行ったっていうものがあって、で、なんか、心理幸福度を測る質問によって幸福感を測定して、所得、学歴、自己決定、健康、人間関係の5つを説明変数としたっていう、まあ、なんかそんなものなんですけれど、健
す
康と
ご
人間関係以外の所得、学歴、自己決定っていうものにおいては、自己決定が幸福に強い影響を与えているっていう結果になったんですね。
なるほど。
なので、まあ、つまり、自分で人生の選択をすることが選んだ行動の動機と 動機づけと満足度を高める、でそれが結果として幸福感を高めることにつながるって言っているので、その自分の人生に自覚的って、つまり自分で選択をするっていうことにつながるかなっていうふうに思うんですけど、
うん
うん、確かになんか自分で選んだって思ったら納得感もありますしね。
うんうんうんうん、
なんかそれをやっぱり性、ね、うんうん、性とかその多分沙織さんがさっきおっしゃったことって、その自分の性についての決定権とか、ウェルビーイングな状況でその心と体のことっていうところでの、自分がこうしたいっていうところをちゃんとこう、まあ、実現できてるかっていうところもすごく大きいと思うんですけど、そのためにもすごい自分の性についての自己決定をするには情報とかもすごく大事ですし、正しい情報を得るとか、なんかそんなことを今聞きながら考えてました。
うんうん、ありがとう。すごいつながる話だね。
そうですね。なんかこう、そう、なんかその自分の生活に今自覚的であるとか、自分ボールを持って感じて生きているっていう、うんうん、まあ人ばかりがニューヨークは結構いるので、うんうん、なんかそれは本当そうだなと思っていて、で、と同時にそれをするために必要なことみたいなのを結構私は最近考えることが多くて、うんうん、それのために必要なのは、動いてる状態、のみの人生だと難しいっていうのがあって、その常に何かをやって前に動いて次これやってってやってると意外と、なんかこう盲点というか自分が気づき忘れながら走ってるみたいなところとかもあって、もう少しその、まあ、多分30代前半の時よりももっともっとそうやってこう静かに立ち止まって、その走なんか全速力で基本的に走っている30代なので、それをこうちょっと強制的にでもポーズをして、なんか考えるみたいな、急にバタリと倒れるとかではなくって、ゆとりのある段階でなんか蛇口をひねるみたいな感じで、自分で主体的にコントロールができるっていう状態が、なんかその選択をもっとして、その選択が結果としてこう幸せにつながるような選択になるっていうような、なんかつながりだなと思っているので、まあ、最近6ヶ月、コーチをつけてもらうプログラムに入ったので、まあ、コーチとの最初の面談の時とかに、どういうあなたは今人生または仕事面でのチャレンジがあって、それに取り組みたいですかみたいな質問があるんですけど、私はそこでもなんかその時に思いついたことを一番最初に言ったんですけど、いや何にもしないっていう状態をもっと生活にうまく取り入れる人間になりたいですみたいなことを言ったんですよね。で、実際にその私がそれを言って、で他にもこれはなんか基本的にはソーシャルセクターと呼ばれているところで、仕事をしている女性リーダーたちが入るプログラムなんですけれども、まあ、みんな結構だから忙しく、そういう前にみたいな人たちがいっぱいで、で他の人たちのなんかその自分はこういう意思で参加してますっていうのの中ではやっぱり結構似たようなことを言ってる人が多くて、その今まではもう社会のインパクトにね、インパクトを喪失のためにガーッと走りまくってきて、さっき、まあ、沙織さんが言っていたパーパスとかはもうバッチリで、かつリレーションシップもたくさん作って、けど、なんか少しどこかで、その心身の健康のウェルネスのバランスとか、自分らしさってこれ、あとこのまま30年行くんだっけみたいなこう疑問が湧き始めているとか、そういう話をしてたので、なんだろう、なんかこう自分しかできない仕事って、っていう枠を外したときに、その自分の体、自分の人生って考えたときに、まあ、なんかそういうことにちゃんと自覚的に意識を向けるっていうのは、やっぱすごく大切なことなんだろうなと、ちょっとこう、沙織さんのおっしゃったことの、特にその仕事じゃない部分について、結構頭をぐるぐると動かしていくっていうのがいい。
すごい、しみる。
いやめっちゃわかります。
ねえ。そうそうそう。たまに私が働きすぎてると、彼が言うんですよね。なんか、この2時間これから働くのと、2時間、とも子にしかできないことに時間を費やすのと、どっちの方が自分の作りたい将来に 近づくのみたいな言われると、
わ
仕事のメールを送るのを我慢しますみたいな。
コーチじゃないそれ。
いやコーチっていうか、まあ、普通に彼は理解ができないと思って、なんで、その多分彼が普通にご飯の時間になりたいっていうのもあると思うんですけど、そういうの言われたけど、まあ、確かにな、なんか自分が仕事終わらせたいっていうのは自分の中での気持ちの問題だしなみたいな、なんかいろいろ考えさせられるんです。
いいなそれ。
ね、いいですね。
なんでちょっと6ヶ月の修行をコーチに修行をしてもらおうかな、指示をしてもらおうかなと思って、どうやったら前に進まないって、
うん、
こう満たされる状況になれるのか、
うん
うんうん、ちょっとまたそれはぜひ共有してほしいです ね、 ね、
で
今後
回で、うん、
別の回で、
別のエピソードで、
ビフォーアンドアフターの回しましょう、
気づきの回みたいな、
気づきのシェアリング
の回、急にポッドキャストの更新がめちゃ遅れちゃったりしたポッドキャストお休みします。
空白の期間が必要です。
それは
空
白の期間またよしだよ。
はい、じゃあちょっと引き続きともこさんの方からなんか今回のお題についてちょっといくつかピックアップしている話題があると思うので、ちょっとお話ししていただけたら嬉しいです。
そうですね、なんか結構もう沙織さん の、 あの会話のところでも出てきた話なんですけど、今回その幸福な人生って何っていう話をこう自分の中での周りのエピソードとかこう考えた時になんか3つ出てきたんですよね。でさ、なんかその3つ目は今言ってたその空白の時間って大切なんだみたいなそのところなんですけど、もう一つは、なんだろう、選ぶっていうところに結構意識が向きやすいんですけど、選ぶと責任が結構隣り合わせだっていう話と、うん、で、あともう一個は、なんていうんですかね、さっきも言ってたような、一人一人の多分自分の大切にしている価値観とか目指している姿とか、多分それぞれちょっと違うので、やっぱり他の人のゴールとか、他の人の定義に振り回されないためにも、まあ、自分には自分のものがあって、それに正直にいるためにはそれを知らなきゃいけないみたいな、その自分の哲学とか大切にしてる価値観に向き合うことの大切さ、なんかその3つなのかなとちょっと思ってて、その哲学の話がちょっと先に言うと、何ですかね、なんかそのさっき丁寧な暮らしでしたっけ、日本では少し言われているっていう話をしたんですけど、やっぱりそのこの幸せは何だっけっていうのの問いに対して、やっぱりニューヨークみたいな街だと周りにすごいやっぱいろんな人がいるんですよね。もうバリバリいかに 楽にお金を稼ぐかっていうことをやっぱりすごくこうフォーカスして、それが賢くできたらやったみたいな人ももちろんいますし、全然それはそれでいいと思いますし、なんかビジネスをいかにこう大きくさせて社会に存在してなかったものをこうダンと世の中に送り出すかっていうことが自分のやっぱりすごいワクワクする大切な人という価値観っていう人もいますし、またはその環境問題とかに対してかなり意識が高い人とかはやっぱりいかに物質的になんか樽を知るっていうことを大切にしているとか、うん、またはそのお金とかで買えないものについてすごくやっぱり自分は意識を向けてますとか、なんかすごいいろんな人がいるんですよね。で、なんかいろんな人で全然いいんじゃないかなと思ってるんですけど、そのなんか大量消費の流れを引き続きこうわーって追いかけてる人と、いや脱資本主義ですねみたいになってる人と、いろいろいる中でやっぱりぶれないためには自分はこれっていうのをある程度こう自分の中に腹落ちさせるっていうことが重要なのかなと思って、その文脈で後でノートにもシェアしたいんですけど、フランスでこうバリバリ広告代理店で働いてた友人が退職して今フリーで働いてるんですけど、彼女も彼女でそのフランスのパリジェンヌからの学びっていうのを結構シェアしてて、それを見てるとなんかニューヨーカー女子とパリジェンヌはちょっとやっぱ違うのかなって、そのまとめちゃうとなんかちょっと雰囲気違うんだなっていう、なんか彼女はやっぱりそのフランスのパリジェンヌは自分の哲学っていうのをやっぱり結構なんかしっかり持っていて、でそれをこう講師ともに相手に自由に表現するっていうのをまあ厭わないとか、で自分の哲学と近いワクワクすることはまあ次々とこう探してなんか手にして、で次のものを探しに行くみたいな、なんかそういうこう自由に生きているっていうなんかのが興味深いなって彼女が言ったのと、あと選択的身の丈主義っていう、彼女が呼んでいるなんかトレンドが彼女の周りにはある気がするって言ってて、で選択的になんかそのもっと次の仕事をとか次のスキルを次の経験をもっともっとっていう心を自制を選択的にして、今の 状態に満足するためのライフスタイルに切り替える。なんかそういう人が彼女の同世代とかでは結構増えてるんじゃないかなっていうのとか、なんかすごいこう興味深かったです。それを多分、私もそうっていう人が世界にはいるかもしれないし、なんだそれみたいな、選択的身の丈って何みたいな感じの人もいると思うんですけど、まあ、要はその、なんとか主義っていうふうに自分で言えるぐらい、私はこれが私の価値観っていう、なんかそういう風なのをやっぱ模索し続けるっていうのが幸せな人生へのちょっと近道というか、レシピの一つなのかなっていうっていうのが一つ目ですね。ちょっとお二人にそれについてちょっと反応を聞いてみたいんですけど、
選択的身の丈主義っていい言葉ですね。初めて聞きました。
ね、私も彼女が言ってるのを見て初めて、ああ、そういう風な、みたいな。
でも、なんかやっぱりもっともっとって思っちゃう気持ちが、誰しもなんかどこかにありそうじゃないですか。いろんなことに対して、もっとできるとか。しかもなんかもっともっとっていうことが、結構世の中では、その上を求めること、求め続けることがすごいいいことって思われてる気がするんで、特になんか、例えば会社とかだと持続的な継続をっていうので、もっと売り上げようとか、なんか毎年必ず 120% 達成とか、なんか、それってでも本当に持続可能的なのかなとか、結構思うこともあったりしたので、なんかそれもすごい人生に当てはめて考えると、結構面白い視点だなと思いました。
あとなんか私このテーマ、その今の話ともつながるんだけど、一つすごい、これは絶対言わなきゃいけないなと思うことがすごい出てきたから話していい？
あ、もちろん。
なんかさ、選択って、なんだろうな、強いんだよね、言葉が。
そう、
ね。そう。で、なんかより自己決定、をする人生とか選択ができる人生はいいものであるっていう文脈でここまで話してきたなって思うし、それは一定の意味においては多分正しいだけど、ただその特に女性って多分そのさまざまなライフステージにおいて自分が選びたいものを必ずしもいつも選べる状況ではない。なんか選びたいけれど選べる選択肢がもうすでになくなっているとか、ファーストチョイスはどうしても選べない状況にあって、セカンドチョイス以降のものを本当は本意ではないけど選ばざるを得ないみたいな、なんかそういうことって結構多いんじゃないかなって思って、
多いですよね、
多いよね。なんで多分そのなんだろうな、このここで言ってることの選択っていうことの意味って、なんかそういうそのセカンドチョイス以降のものとか選びたくないけど選ばされてしまったものっていうものを選んでしまった人生っていうものもなんか引き受けて、なんか大きな意味、広い意味での選択ってっていう風になんか捉えたいなって私は思っていて、でなんか結局多分そのファーストチョイスを仮に選べなかったとして、セカンドチョイス以降の選択をしなきゃいけなくなった人生だと、なんかそのファーストチョイスを選べてたかもしれない人生ほどの幸せはもうそれ以降得られないんじゃないかとか、なんかそれ以上の幸せ、を自分では作り出せないんじゃないか、一回その負けてしまったみたいな、なんかそのなんか人生からは降りてしまったみたいな風に感じてしまう時期っていうのを人は多分過ごすんだと思うんだけど、ただ多分そこを引いてみるというか振り返ってみると、多分セカンドチョイス以降の人生を取らざるを得なくなったとしても、なんかその後に一生懸命その人生を生き直せば、なんか多分十二分に元を選びたかった人生よりも、まあ、明らかに間違いなく幸せな人生って送れるんだよっていう、なんかそういうメッセージってもっと社会にあってもいいんじゃないかなっていうのはすごい思って、なんか伝わる？うまく喋ってるかどうかわかんないんだけど、
けどわかります。なんかファーストセカンドっていう考え方では今まで思ったことなかったんですけど、けど本当にその選択っていう単語を広く捉えるっていうのはすごく重要だと思ってて、なんかここで彼女が言ってたような選択って、私が最初聞いた時に思ったのはその捉え方の選択、要は、私はこの与えられたこの今の目の前の道を なんか茨の道と見るのか、うん、なんかもう行きたくなかったけどここしか残ってなかったと見るのか、それとも 未開拓の実はワクワクする、なんかもしかしたら発見物があるかもっていう風に足を踏み出すのっていう、なんかこのいくつかの見方を、どれを自分の一番デフォルトの見方として足を踏み出すかは選択だと私は思うんですよね。なんかそこの、そういう意味でもやっぱ講義のなんか
選択、そうだね、
要はなんかこう就活で商社に行くか銀行に行くか外務省に行くかの選択ではなくて、なんかそういう、
うん、
選択的みたいな、なんか選択、うん、なんかもっとこう思考的な話かなと私は思って、選択って思ってました。
でなんか仮にそれが受動的なものであったとしても、それを恥じる必要は全くないっていうこと、それ自信持ってその後生きてほしいし、その後の人生の生き様自体がその選択がどうだったかの答えになる、
うん、
のかなっていうのってもっともっと広がってほしいなって、
そうですね、この間なんかニューヨークでちょっとイベントがあって、でその中で質疑応答のところで一人の人がお母さんがなんかまあ子育てと仕事のバランスで仕事で大きなチャンスがあったのを一旦お断りをした、でそのした選択について今ちょっともやっとしているみたいな話をしてて、でそこで言ってたことは、そのやっぱそもそも大きな機会が来たこと自体がなんかその人が歩んできた道のこうなんかの証拠であり、だから多分それがそれにドアを閉めたとしても同じものが一生来ないわけは多分なくて、彼女のところに多分同じような機会が今までの功績があるんだから来ると思うし、かつその瞬間でやっぱり別の自分の大切にして同じぐらい大切にしているものを選んだっていうなんか勇気っていうものをやっぱり自分はなんかこう自分を褒めるべきだと思うし、でもうドアは閉めたんだからドアが、まあ閉まった後、まあ、これはまたそこの道をどう生きるかによって、多分自分の、なんだろうね、このチョイスは良かったのかどうかっていうのはまた全然変わると思うっていうのは、まさにその今、沙織さんが言ったことと全く同じ話で。めっちゃ素敵。そうそうそう。けど、本当そうだなっていうのは思いますね。
でも確かに。
まあ、いろいろ喋ったけど、マリちゃん、どうぞどうぞ。
なんか常に選ばなかった選択肢っていうのは存在しますよね、今の話で言うと。
そう、
必ず 100%。
必ず存在、裏には存在すると思う。
だから選んだ、まあ、選択というか道を正解にするかどうかっていう話ですね。
本当そう思う。まあなんかその今の選択のところでかなりこう膨らんでしまったんですけど、冒頭に言ってたそのもう一つはやっぱり選ぶと責任その隣り合わせっていう、要は選ぶって実は結構大変なことなんだよねっていうのも、その一つこの幸せな人生イコール選ぶ、自分で選ぶことだよっていうこうストーリーに少しこうポイントを置きたくて、その関連で紹介したかった記事が、これもなんか北欧系なんですけど、デンマークに住んでらっしゃる方が書いた選択肢の多さがもたらす光と影、デンマークで見た幸せの定義っていう、まあ、そのデンマークっていうのは一般的にこういろいろ国民が幸せであるって言われたりとか、まあ、教育界とかヘルスケアがいいとかいろいろあって、まあ、幸せ物理的に恵まれてるんですけど、まあ、やっぱり現地に住んでる人とかはいろいろこう要は自分でいろいろ選んでねみたいな状況だったりするので、そこから自分の人生に最もふさわしいものを選び抜くには思考力と体力が必要で相当なエネルギーを使うっていうようなことが書いてあって、まあ、これ本当なんかニューヨークに来ても思うんですよね、なんか選択肢が少ないっていう環境も多分窮屈だし幸せから遠いのかもしれないんですけど、まあ、仕事とか、まあ、付き合う相手とか、なんかニューヨークみたいなところで無限に選択肢があると、責任が伴うことによる疲弊を感じてらっしゃる方も結構いるので、やっぱりなんか選ぶもの、選び方とか誰も教えてくれない中で実際に試したりするっていうのはすごいやっぱ時間とかエネルギー使う。で、自分で選んでるから誰もその責任を取ってくれないし、っていう意味でなんかシビアな、一応ことなんだよなとは思う、だからこそさっき言ってたようなその捉え方によって自分にある程度優しく、なんだろう、その一個の選択のチョイスの結果がどうかで、あ、自分は選択が失敗したとか、そういうのをやってるともうキリがないので、いかにその小さな選択の連続の中で、もっとその選択をしている行為のプロセスを楽しむというか、なんか常に選ばなかった道はあるっていう、そのマリちゃんの言い方、すごくなんかしっくり。来るなと思ったりしてます。
確かになんか、うん、洗濯の科学っていう本を書かれたシーナ・アイエンガーさんっていう教授がいらっしゃるんですけど、なんか彼女が以前出した本で、うん、選択肢があればあるほど、うん、いいというわけではないっていう、研究結果があって、
うん、確か、それ聞いたことある。
確かなんかスーパーの棚にたくさんのなんかジャムか何かが、こう並んでいるっていう、そういう研究だったんですけど、並んでいて、で、そこで選べる選択肢があればあるほど人は悩んでしまうし、あれが良かったのかも、これが良かったのかもっていうふうに、後でまあ後悔につながることにも、なり得るっていうので、なんか、まあ適切なその選択肢の数がいくつかとか、そういうのはなかったと思うんですけど、でも、確かに選ぶ、なんかチョイスがあればあるほど、幸せっていうわけでもない。なんか多ければいいって思ってしまいがちですけど、種類とかが。そういうわけでもないし、うんうんうん、選べるっていう状況にあるからこそ幸せっていうわけでもないんだなっていうのを、ちょっと今、ともかさんの話聞いて思いました。
うんうん、確かなんかお見合い結婚の方が、なんだろう、離婚率が低いとか。
ああ、ありますね。言いますね。そうですよね。だから自主的な選択が必ずしも幸せかっていうと、うん、not イコールみたいなところは、あるんですかね。
いや本当、あとはもう本当最後最初に言ったような、うん、その要隙間空白時間を作るというか、うん、やっぱりエネルギーを貯めながらその選択の、うん、なんかこう連続をしなければいけないので、やっぱり全くバッファーがない状態で走って飛んでるだけだと、そもそも選択のエネルギーってなんかマイナスになっちゃうような気もするかなという、うんうんうん、なんかいかにそのセルフケアのところっていうのを、まあ、選択をたくさんする人生だからこそ、また自分のことを、うん、自分の軸っていうものをこう見出していくっていうのが、こうライフロングでやらなきゃいけないことだからこそ、隙間とか空白時間っていうのが重要かなという気が、
うん
うんしたりしてますが、お二人はそこら辺はどうですか、ね、隙間時間ってどうやって取ってるんですか。
なんか私インタビューする中で時々その、うん、今後どうするんですかって質問をすると、なんか次の1年はちょっとお休みにして、その、うん、自分のやりたいことを見つめ返すなんか期間にしようと思うとか、なんか結構働くってなるとすごい長期的なイメージを日本では持ちがちだと思うんですけど、例えば高校から大学に進学するときのギャップイヤーっていう仕組みだったりとか、
うんうん、
あとその働いてるときに取るサバティカルっていう期間とか、はいはい、なんかそういうこう期間で自分を見つめ返すっていう、意図的にこうそういうふうに見つめ返す時間を作るっていうのはすごく大事だなっていうふうに、なんか自分も今ちょうどサバティカル の時期だと思ってるので、うんうん、空白ってその日々の中の空白とはまた文脈が違うんですけど、人生の中である一定期間ちょっと見つめ返すっていうのは、今後の方向性を決める上ではすごい今やってて有意義だなと思います。
うん、その同僚も3ヶ月産休取った後に戻ってきたときは、うん、もう全員産休3ヶ月取るべきよみたいな、最高サバティカルだったみたいな、なんかいろいろこう振り返りができたらしくて、うん、10年働いた後の3ヶ月だったからきっと、うん
あ
うん、私も留学したときはそうでしたね。社会人7年やって1年間学生になったときは、
うん、
今思うと結構サバティカルっぽかった
ですね。沙織さんいかがですか。
なんか私はパーパスが、
うん、
ちょっと今一時的に見えなくなってて、
うん、
で、
うん、
なんかそれをポジティブに捉えると、なんか向こうからパーパスが降りてくるのやってくるのを待ってるみたいな、
うん、
なんかそういう期間だなっていうふ
う
に、
うんうん、
ようやく最近捉えられるようになってきて、
うんうん、お選択ですね、
う
ん、味方の選択、
そう選択だね、ある意味ね。それまさになんだろうね、よく言えば選択というものを幅広く解釈した結果、
うん、
なのかもしれない、
うん、
だけど、うんうんうん、だからなんかそういうふうに本当ファママに言ってくれたこととも繋がるけど、ともちゃん言ってくれたことともつながるけど、少しなんだろうな、今すぐに実現したいことはあるし出てくるし降りてくると思うけど、それを 今すぐに何だろうな実現できなくてもいいというか、なんかちょっと余白というか、あの熟成する期間があって与えられていて、で叱るべき時にそれは未来できっと実現するから、それは別に今じゃなくてもいい、焦らなくてもいいって思える、なんかそういう余裕、みたいなものってなんかすごく大事だし、割と幸せ感とも影響するなって、そういうふうになんかちょっと大きく捉えるというか、叱るべき時を待つし、それはきっと来ると信じるみたいな感覚
が、すごいそこあります。いいですよね、いい意志力っていう感じ、意志力がそこに流れているっていう感じがします。
そうだね、でもなんか方ややっぱりちょっと当然不安っていうか、なんか そういうその乗ってない時期、乗ってる時はね、ゴーゴー行けばいいんだけど、乗ってない時の、まあ過ごし方というか、このこうどっしりと構えた感覚っていうのを持ち続けるためにはどうしたらいいかみたいな、なんかそういうことはそれはそれで2人にすごく聞きたいし、私も探求したいし、それはそれで今話しながらすごい一個テーマになるなって思った。
そうですね、
ぜひやりましょう、乗ってない時の過ごし方、
ね、そうぜひ、ね、フローに乗ってたらさ、もうフローに乗るだけだからさ、もうなんかそこはね、どうぞみんな頑張ろうよって話なんだけど、なんかそうじゃない時の過ごし方とか、乗り切り方みたいな、よりその次の波が来る時にスムーズに、えいって波に乗れるための準備、沈み方みたいなのってすごいあると思ってて、なんかそこはそれですごい喋りたいなって今話しながら、
ああいいですね。
私も今なんか時期的には選択的にフローから降りようとしている時なので、降りた後の過ごし方みたいなのを今から話せるのは結構楽しいかなっていう気がします。
ね、やりましょう、それぜひ。
やりましょう。ね、その波の乗りこなし方っていうか、アップダウンのなんかこう生き方みたいなのも、なんかすごくそれも幸せとつながるテーマかなって、思ったので。
いいですね、
はい、じゃあ次回カフェインとともに新しい話題をじゃあそろそろ今回の幸福のテーマ、これくらいで大丈夫そうですか？
はい、
ではそろそろお別れのお時間にしたいと思います。枝豆トーク今回いかがでしたでしょうか、次回のお題もどうぞお楽しみに。で今回の録音内容や今回話題に出てきたサイトのリンクなどは私たちのウェブサイトに載せているので、ぜひ http://edamametalk.com をチェックしてください。皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのご提案も大歓迎です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。